次に決算審査について監査委員の発言を許します。代表監査委員石川豊さん。
はい、皆さんご苦労様です。代表監査委員の石川豊でございます。平成26年度出雲崎町決算審査意見をお手元の審査意見書に基づきご説明申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず1ページをお開きください。本文に入る前に左ページ下の括弧注釈を若干ご説明いたします。1の文鳥及び標柱に用いた金額は原則として云々と記載されてはおりますが、財政係が平成26年度の決算統計をすでに県に報告済みでありますので、審査意見書の数字の中には決算書に記載されている数字を採用しているケースがありますのでご了解ください。2につきましては記載のとおりであります。それでは改めて1ページをご覧ください。第1、出雲崎町一般会計特別会計歳入歳出決算審査意見。1、審査の対象、平成26年度出雲崎町一般会計決算、平成26年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計決算、平成26年度出雲崎町介護保険事業特別会計決算、平成26年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計決算、平成26年度出雲崎町簡易水道事業特別会計決算、平成26年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計決算、平成26年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計決算、平成26年度出雲崎町下水道事業特別会計決算、平成26年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計決算、以上一般会計決算を含む旧会計決算であります。2、審査の期間、平成27年8月5日から平成27年8月31日まででございます。3、審査の方法、審査に付されました歳入歳出決算書、歳入歳出決算書事項別明細書、実質収支に関する調書および財産に関する調書について、その係数が正確であるか、予算の執行が適正に行われているか、財務に関する事務が法令に適合し適正に処理されているかなどの点を関係諸帳簿証拠書類と照合精査いたしました。なお審査に際しては関係職員から説明を聴取するとともに、当年度平成26年度の定期監査並びに例月水筒検査の結果を参考といたしました。4、審査の結果と意見、審査に付されました一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算書等はいずれも係数に誤りはなく、その内容も正確であると認められました。また予算の執行等に関わる事務処理についてはおおむね適正に行われているものと認められます。一般会計の決算規模は道路新設改良舗装工事等による防災安全交付金事業の縮小等により前年度に比べ 3.9% の減少となっています。また実質単年度収支は1億5900万円ほどのマイナスとなっていますが、これは町営集合住宅建設事業等のために財政調整基金から1億6800万円を取り崩したことによるものであります。いずれにしましても財政調整基金残高は21億400万円となっておりまして、国地方を取り巻く厳しい経済財政状況の中にあって堅実着実な財政運営が行われています。経常収支比率は 90.6% で前年度より 3.6 ポイント増加しましたが、その主な要因は普通交付税および臨時財政対策債の大幅な減少によるものであります。 いわゆる分母が小さくなったため比率として跳ね上がったということであります。2ページをご覧ください。なお実質交際費比率については 8.6%、 前年度に比べ 0.6 ポイントの減少となっていますが、詳しくは財政健全化等に関する指標の項目で述べます。特別会計についてはすべての事業会計において実質収支が黒字となっており良好な状態にありますが、詳しくは財政健全化等に関する指標の項目で述べることといたします。その指標の項目ですが、平成19年6月に公布されました地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、平成20年度の決算から実質赤字比率など5つの指標について審査を行っています。平成26年度決算に係る各指標についても以下のとおり審査を行いました。まずは財政健全化指標であります。なお財政健全化指標並びに、次の経営健全化指標の表示で黒字の場合比率はマイナス表示されることから、恐縮ですが括弧書きの文言の読み上げを割愛させていただきますようお願い申し上げます。それではご説明いたします。1、実質赤字比率は黒字となっています。参考数値はマイナス 4.38% です。赤字である場合の早期健全化策定基準の国の基準範囲、以下国の基準範囲と申し上げますが 11.25% から 15% であります。丸2、連結実質赤字比率は黒字となっています。参考数値はマイナス 9.96% です。赤字である場合の国の基準範囲は 16.25% から 20% であります。丸3、実質交際費比率は前年度より 0.6 ポイント減少し 8.6% となっています。国の基準範囲である 25% 以下の値であり良好な数値となっています。丸4、将来負担比率はマイナス 56.1% で将来の負担はありません。国の基準範囲である 350% 以下の値であり良好な数値となっています。次に経営健全化指標であります。丸5、公営企業における資金不足比率はいずれの特別会計も黒字となっています。参考数値を申し上げます。簡易水道事業特別会計マイナス 10.7%、特定地域生活排水処理事業特別会計マイナス 13.0%、 農業集落排水事業特別会計マイナス 15.8%、 下水道事業特別会計マイナス 12.4%、 住宅用地造成事業特別会計マイナス 0% となっています。赤字である場合の国の基準範囲は 20% であります。以上、当庁における5つの指標については、いずれも黒字もしくは早期健全化策定基準の国の基準範囲の数値を大きく下回っており、健全財政が保持されているものと認められ、特に指摘すべき事項はありません。なお、各比率の算出方法など詳細については、11ページから14ページに掲載してありますので、後ほどご覧になってください。3ページでございます。平成16年と平成19年に発生しました地震等の風評被害や景気の低迷により落ち込んだ観光入り込み客数も、震災復興祈願イベントなどの実施により災害前の入り込み客数を上回ってますが、ここ数年はほぼ横ばいの状況であります。今後も町を挙げての集客に向けた企画の充実を図られるよう望むものであります。次に交付金についてですが、平成26年度は地域経済活性化雇用創出臨時交付金などの県補助金は増加したものの、防災安全交付金などの国庫補助金が減少しております。町の財政を取り巻く環境は引き続き極めて厳しい状況であり、今後とも真に必要な事業への積極的な財源配分を行い、町民の健康づくりを推進するとともに、安心して住み続けられる町づくりを目指し、町民生活の より一層の向上に努められるよう望むものであります。なお審査の概要は次に述べるとおりであります。4ページ以降69ページまでであります。引き続きまして70ページをお開きください。第2、出雲崎町資金運用状況、基金運用状況審査意見。1、審査の対象、括弧1、平成26年度出雲崎町町並み環境開発基金、括弧2、平成26年度出雲崎町奨学金貸与基金。2、審査の期間、平成27年8月5日から平成27年8月31日まで。3、審査の方法、審査に付された基金の運用状況報告書に基づき、係数の正確性及び運用について関係所長簿等を照合精査するとともに、関係職員から説明を聴取して審査いたしました。4、審査の結果と意見、審査に付された基金の運用状況報告書はいずれも係数に誤りはなく、その内容も正確であり、設置の目的に沿って適正に運用されたものと認められます。審査の概要は次に述べるとおりであります。71ページと72ページに運用状況が掲載をされております。また平成26年度決算審査の結びとしまして、73ページから75ページに記載されておりますので、後ほどご覧になってください。終わりに2点ほど申し上げたいと思います。1点目は、ご承知のように新潟市の話でありますが、権限者である課長が不在の時、課長の印鑑をですね、不正に使用して残業手当水増しをした件やですね、同じく新潟市の職員が補助金請求の手続きを怠った件、また十日町市の休日出勤の未払い手当の件など、相変わらず事務処理上の不正あるいは不適切な処理が散見されますが、不正などの未然防止の取り組みを現に望むものであります。もう一点につきましては、これは全国的な傾向ではありますが、当庁においても少子高齢化等による人口減少に伴い、空き家、空き地が増加しております。特に海岸地区ではそのスピードが加速し、町並みとしての景観が瀕死の状態といっても過言ではありません。これまでも各種対策を講じてきておりますし、27年度も部署の新設により対策の強化を図ると聞き及んでおりますが、調整の重要課題の一つと位置づけて、さらなる取り組みの推進をご期待を申し上げまして、平成26年度出雲崎町決算審査意見の説明を終了いたします。どうぞご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。以上で終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております、議案第55号から議案第63号まで議案9件につきましては、委員会条例第5条の規定により9人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか？異議なしと認めます。したがって議案第55号から議案第63号までの議案9件につきましては、9人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。お諮りします。ただいま設置が決定しました決算審査特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第7条第4項の規定により、議長を除く9人を指名したいと思います。ご異議ありませんか？異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会の委員は、議長を除く9人を選任することに決定しました。議案第55号から63号まで、議案9件は、 決算審査特別委員会に付託します。なお質疑は委員会において行いますのでご了承ください。この際しばらく休憩します。それでは会議を再開します。日程第22、議案第64号、平成27年度出雲崎町一般会計補正予算第3号について、日程第23、議案第65号、平成27年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算第2号について、以上議案2件を一括議題とします。提出者の説明を求めます。省庁。
ただいま上程されました議案第64号一般会計補正予算、65号介護特別会計補正予算につきまして一括お進めを申し上げます。最初に議案第64号一般会計補正予算第3号につきましてお進めを申し上げます。まず主な歳出の補正内容といたしまして、2巻の総務費1項、総務管理費5目、財産管理費で公共施設固定資産台帳整備事業務委託料を計上いたしました。2項の徴税費では株式配当関係の還付金を追加計上いたしました。3巻の民生費、4巻衛生費では各項目に可燃度の生産に伴う国権補助金の返還金を計上いたしました。3巻1項社会福祉費11目、臨時福祉給付事業費では給付金の追加を計上いたしました。2項の児童福祉費1目、児童福祉総務費では児童クラブ指導員の支援として放課後児童保育コーディネーターの支援報酬費を計上いたしました。6巻の農林水産業費1項、農業費5目、農地費では県単事業での上条地区の配置路修繕工事費を計上いたしました。7巻の商工費1項、商工費2目、商工振興費では糸魚川市でのグルメグランプリの参加を国に関わる商工会への補助金を追加計上いたしました。4目の天領の管理費では屋外埋設電線の建物機器等々と接続部分での漏電が確認できたため、当初で計上した埋設電線改修工事費は全額を減額いたしました。8巻の土木費2項、道路橋梁費2目、道路維持費では町内の小規模な道路修繕料を追加計上いたしました。まずは工事受給費では除雪車格納庫の町道との新たな乗り入れ工事費、重量物に対する地盤対策工事費も追加計上いたしました。交通安全施設関係は支援誘導表の設置を追加計上いたしました。4目橋梁維持費では交付金事業として橋梁点検業務委託料の減額分を本体の修繕工事費に組み替え計上いたしました。5目排水路費においては継続実施の排水路工事費を計上いたしました。5項の4目住宅建設費では河内地内での集合住宅建設に代わる管理をする工事 管理委託業務委託料本体工事費を計上いたしました。中間の消防費3目、消防施設ではホース格納箱の追加購入費を計上いたしました。実間の教育費1項の教育総務費3目、教育振興費では知能検査キットの購入費を計上いたしました。また町外の幼稚園に支援をする事業に対しまして国制度に沿った就園奨励費を新たに計上いたしました。2校の小学校費では鈍聴暗幕の購入費を計上いたしました。3校の中学校費では学校全体の外壁の落下防止に対応するため設計業務委託料を計上いたしました。4校の社会教育費6目、領館記念館管理費では国登録有形文化財の申請に代わる申請書類作成委託料を計上いたしました。次に歳入ではこれらの歳出補正予算に代わる要する財源としまして分担金、国家出資金、給付金、繰入れ金、繰越金、所収入、詳細を計上いたしました。これらによりまして今回の補正は歳入歳出それぞれ 1億5333万5000円を追加し、資産総額を36億4163万5000円とするものであります。次に議案第65号、介護会計補正予算第2号につきまして、お勧めを申し上げます。この度の補正は、前年度の精算に基づくもので、歳出予算で4間基金積立金に1651万2千円を追加し、介護を給付し、準備金積立に金に積み立てるほか、7間の小出資金に国権出資金、返還金、一般会計繰り出し金として3年14万8千円を計上しております。一方、歳入予算では8間の繰越資金に前年度繰越資金を全額計上し、これらの財源としております。これによりまして、今回の補正は歳入歳出それぞれ4666万円を追加し、予算総額を7億5130万円とするものであります。
次に補足説明がありましたら順次これを許します。最初に議案第64号について、総務課長。
はい、総務課長。
総務課長、
それでは一般会計から補足説明お願いいたします。歳出事項別189ページからお願いをいたします。議会費につきましては記載のとおりでございます。続いて総務費についてでございます。財産管理費の中で公共施設固定資産台帳整備業務委託料というようなことで、現在の公共施設土地関係建物関係については、焼却関係の評価自体をしておりません。自治体についてはしてないというのがほとんどかと思います。ただ28年度決算、29年の公表になりますか、28年度決算から複式簿記を正式導入というようなことと、公会計の部分で財務諸表関係、今以上に正確な実際の資産評価をするというような形での、これはいろいろなやり方が全国ありますが、これ全部全国統一しての公表というような形になります。それに向けまして、現在の公共施設の固定資産の台帳について、これは整備する必要が出てきているというようなことで、それに向けての準備というようなことでございます。財源的にも国の方がはっきりしまして、特別交付税で2分の1参入というようなことで、決まってきておりますので、今回計上させていただいたというようなことでございます。企画費につきましてはマイナンバー関係でございます。中間の専用サーバーとの接続、これは町が持つというようなことでございますし、セキュリティ対策の強化というようなことで、ファイアウォール装置というのを設置するというようなことで、ございます。続きまして190ページお願いをいたします。防犯対策関係は実は講演会を行いましたけど、そこの残部分を啓発用のパンフに振り替えというようなことで、事業費自体は県の基金事業として、内需を受けている部分での動きの中のものでございます。徴税費の還付金につきましては、町長の説明のとおりでございます。続いて191ページ、戸籍住民基本台帳費の14節の部分で、本人確認書類、裏地印字システム借り上げ料、これにつきましては、1月からの個人番号カード、これ配布になりますが、実は免許証の裏書きと思ってもらえば結構かと思います。住所が変わったような場合、機械を通して裏書きを印字するというふうなものの借り上げというふうなことでございます。続きまして192ページをお願いいたします。民生費関係は前年度の生産に伴う国権支出金の返還金等を計上してございます。192ページ、11目の臨時福祉給付金につきましては町長の説明のとおりでございますが、当初1060人見込んでおりましたが、62人ぐらいプラスになるというようなことで1122人を見込みまして、今回追加計上というようなことでございます。続いて193ページ、児童福祉費の児童福祉総務費、放課後児童保育コーディネーター報奨というような部分でございます。児童クラブ指導員に対する、相談員の、指導員に対する相談支援というふうなことで、専門の方をコーディネーターとして、お願いするという、その辺の部分の まあ、謝金でございます。まあ、30回分ぐらいを見込んでいるというふうなものでございます。続いて、以下は返還金、あの4巻についても返還金の部分でございますので、194ページ、農林水産業費の方をお願いいたします。農地費の上条地区の排水路整備工事でございます。これは中山間で整備したものでございますけど、排水路が湧き水によりまして、実際農道ののりが崩れてきているというふうな部分、破損しているというような部分で、排水路機能が著しく損なわれているような部分でございます。これにつきましては分担金徴収条例でもお願いしてございますが、県が 40%、 分担金で 30%、 町が 30% というようなことで今回お願いする部分でございます。続いて商工費についてでございます。町長の説明のとおり、商工会への補助金の追加、これは10月3日4日で第5回の糸魚川市での国際ご当地グルメグランプリ出展されるというようなその支援の追加でございます。延べ11人ぐらいの方がまたご支持いただくというふうなもので、追加計上させていただきました。観光費の財源構成につきましては歳入で説明申し上げますが、住友不動産から寄付いただいたものを財源構成してございます。天領の里管理費につきまして、でございます。これ物産館南側というか時代館側 の比較的小さな自動ドアの出入り口の工事の追加でございます。ちょっと段差がありますので、段差解消と電気工事の部分の追加というふうなことで今回追加をさせていただきます。あとイベント広場の埋設電線改修工事、これにつきましては当初、埋設部分で不具合があるのかなというふうなことでございましたが、実は電灯等の接続の部分での不具合というようなことで工事的には必要ないというふうなことで今回全額減額というふうなことでお願いいたします。続いて八冠土木費196ページをお願いいたします。二項の道路橋梁費についてでございます。道路修繕料で300万ご上げてございますが、これはちょうど4箇所の、修理修繕というようなことで、動きやすい、部分での計上でございます。それと15節の工事請負い費についてでございます。除雪車の格納庫建設工事というようなことで、当初1000万ぐらい持っておりましたが、実際動き始めて解体も終わってございますが、新たな乗り入れ口、ループになるように新たな乗り入れ口を、つけるというようなことで、その辺の部分の工事、ちょうどへの乗り入れ1箇所、それと、車庫として の建築確認となります。実は内装の不燃処理というような部分も発生しております。その辺の部分の増工分、あと実証査によりますと地盤対策というふうな部分が若干出てきておりますので、その辺の部分で追加をさせていただきたいというふうなことでございます。交通安全施設関係の工事につきましては、このデリミネーターの入れ替えというふうなことで今回計上してございます。それと橋梁維持費関係でございます。委託料の減額を工事費の組み替えでございます。実際委託の方を発注いたしまして、これは交付金事業全体の方で賄っております。ということで維持修繕工事の方に組み替えというようなことでお願いをしたいと思います。米田の西川田橋というところの工事ということでございます。続いて197ページの工事請負費排水路でございます。これは大寺の2年目、今年で2年目になりますが、大寺地区の排水路の改修をしております。もう1年で一区切りというようなことで、一応3年計画の2年目というようなことで財源対応ができたということで今回追加計上させていただきました。5項の住宅費についてでございます。住宅管理費につきましては、施設修繕料、これはひまわりハウスのエレベーター前 のちょっと冬の吹き込み対応というふうなことで、ポリカーボネイトの平板をちょっと設置するというふうなことで吹き込み対策というふうなことで今回計上させていただきました。それと集合住宅の方になりますが、委託料、これは工事発注における管理業務でございます。これは川西の集合住宅の管理業務ということで、県の建設技術センターの方に管理業務予定してございます。それと15節につきまして、町営集合住宅の工事でございます。第2弾となりますけど、これは平面図、立面図等をすでにお示 してございますが、平屋2棟の発生対応のものというようなことで今回工事費を計上させていただきました。財源につきましては財政調整金を、取り崩しているというふうな状況でございます。198ページお願いいたします。備品購入費でございます。消防団用の旗用三脚、実は風でちょっと倒れた時がございまして、実際ちょっと傷んでおりますので、今年度の次の行事のために準備をさせて、ちょっと大きいもので風に対応のものを用意させていただくというようなことで今回計上させていただきました。ホース格納箱についてでございます。これも当初で7基ぐらい予定していたんですが、全長のものがだいぶ傷んできておるというようなことで、追加で、5個とさらに予備を2個というようなことで今回また追加計上をお願いいたしました。それと、防災用の行災無線についてでございます。この7局ございますが、総務が2、産業観光が2、建設が3というようなことで、実はこれ免許の部分の手数料でございます。当初でちょっと漏れてたものを今回挙げさせていただきました。ただこの免許に無線につきましては、停電時でも対応できるというようなことで、現在も、非常用というような部分も含めまして使用して所有しているというような部分で、これアナログ無線のものでございます。続いて、199ページ教育費についてでございます。特にこれ備品購入費の知能検査機材についてでございます。調書の説明の通りでございますが、実はウィスク4というんだそうですが、今まで、柏崎の特別支援学校浜那須から先生と利用使える方の先生とともに実は借りていたというふうな状況だったと聞いております。対応できる先生が本年から配置になったというふうなことで、10月の入学時検診からですかね、この本庁のものとして対応する先生というようなことで利用できるような形で今回用意したいというようなことで計上させていただきました。続いて扶助費の幼稚園就園費奨励費でございます。これは本庁初めてのケースで、たまたまのものなんですが、幼稚園の就園支援でございます。母親が柏崎の私立幼稚園にお勤めになっているというふうな状況で、国の制度として、幼稚園就園奨励費補助という制度がございます。本人への補助単価、国の3分の1国庫補助がございますので、この制度に乗れますので、今回、計上させていただいたというようなことで、これ要項も必要になりますが、どちらかというと稀のケースというふうなことでございますが、今回お一人該当ということで計上させていただいております。続いて小学校費でございます。学校管理費の公有財産の関係、これにつきましては調査の説明の通りでございますが、小学校体育館の照明落下防止工事現在行っております。その足場を利用しての鈍調の設置、暗幕の設置というようなことで、今回お願いしたいというようなことでございます。続いて、中学校費でございます。学校管理費の体育館、校舎等の外壁工事の設計業務委託料でございます。中学校の全体につきまして、外壁はモルタル吹き付けの外壁となっております。前教でも教育課長の方から説明ございましたが、ひび割れなり剥離がやはり進んできている部分があるというようなことで、特に体育館の方がやはりひび割れの部分が出てきているというようなことで、現在国庫補助を申請してございますが、全体的な部分で設計業務を計上させていただきました。それと教育費関係で、実は小学校費でも計上ございましたが、合わせてご説明させていただきます。小学校費、中学校費におきまして、未来への扉を開くキャリア教育推進事業ということで、これ県単事業ということでございますが、これが実は採択になってございます。それで両方の2つの学校に計上してございます。生涯にわたりまして自らの可能性を高めるというようなことで、能力向上と発揮ができて、自立して生きていく力を養うという、これ授業目的になってございます。小学校費では地域の職場体験、 まあ、あと全員で学年で大きな書を書く、また読み聞かせの時間を持つというようなこと、これに関係する講師の借金なり関係啓発関係のものを継承してございます。中学校費では参観日の発表資料ということなことと、施設訪問、町内の施設訪問の作品の代替、資料作成などの関係するもの、またそういう活動を記録するためのカメラ、動画撮影のタブレットというようなことで、カメラについては7台、撮影のタブレットについては5台というようなことで、今回、教育備品というようなことで追加をさせていただいてございます。続いて社会教育費についてでございます。旅館起点館関係についてでは、町長の説明の通りの申請書類でございます。実は9月25日に文化庁の専門員による調査が予定されております。これを経まして、GO というふうなことになりますと、10月の本申請に向けて専門性の高い申請書が必要になるというようなことで、この度外注の予算をというようなことで計上させていただいたというふうなことでございます。最後に交際費につきましては、これ16年借り入れ分の臨時財政特例債、財源補填債の利率見直していくようなことで、国会組み替えをしてございます。それとじゃあ戻っていただきます。184ページ歳入をお願いします。分担金関係につきましては、これは議案53号で、条例等のことでお願いしてございます。国庫支出金につきましては、個人、マイナンバー関係での補助金の当初の計上とちょっと目的が違うところに計上してございましたので、ちょっと計上科目を入れ替えている部分もございます。それと先ほどの幼稚園の終焉関係で、3分の1の国庫補助をここで計上してございます。続いて、県出資金につきましては、農業農村の上条地区の排水路整備の県費の 40% 補助の計上というふうなことと、教育費につきましては小中学校の未来への扉を広ぐキャリア教育事業のこれ採択というふうなことで、これは2分の1の補助というふうなことで、計上してございます。186ページにつきましてお願いいたします。これは観光費寄付金ということで、住友不動産の方から8月6日の日に入金いただいております。寄付をいただいて大変ありがたいことでございます。実は平成23年の新潟福島豪雨のその後から5年連続ご寄付をいただいているというふうな現在になってございます。繰入金につきましては、先ほど申しましたが、財源対応ということで川西の町営集合住宅の関係での財源対応で繰入をさせてもらっております。続いて繰越金につきましてでも今回追加計上いたしましたが、残り予算計上できるのが4000万ちょっとというふうなことでございます。諸収入につきましては生産によるものでございます。188ページの調査につきましたが、臨時財政対策債決定してございますので、今回財源対応ということで全額計上させていただきました。181ページ第2表は臨時財政対策債の変更の部分でのものを載せてございます。それと202ページ、これは給与費明細書、職員の扶養手当、時間外手当追加分を計上いたしました。203ページは地方債の調書ということで、臨時財政対策債の追加分での調書を計上してございます。一般会計につきましては以上で。
次に議案第65号について、保健福祉課長。保健福祉課長。
続きまして、介護特会の補正予算につきまして補足説明をさせていただきます。補正予算書189ページになります。この度前年度の生産に伴いまして基金の積み立てをすることとなりました。1651万2000円を介護給付費準備基金に積み立てることによりまして、同基金の今年度末の残高見込みが4180万飛んで3000円という見込みになってございます。以上です。よろしくお願いいたします。
これで提案理由の説明を終わります。お分かりします。ただいま議題となっております。議案第64号、議案第65号の議案2件につきましては、委員会条例第5条の規定により 9人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第64号、議案第65号の議案2件につきましては、9人の委員で構成する予算審査特別委員会の設置し、これに付託して審査することに決定しました。お諮りします。ただいま設置が決定いたしました予算審査特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第7条第4項の規定により、議長を除く9人を指名したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって予算審査特別委員会の委員は議長を除く9人を選任することに決定しました。議案第64号、議案第65号の議案2件は予算審査特別委員会に付託します。なお質疑は委員会において行いますのでご了承ください。この際しばらく休憩いたします。これから委員会条例第9条第1項の規定により、決算審査特別委員会及び予算審査特別委員会の委員長及び副委員長ご選のため、順次両委員会を招集します。休憩中に委員長副委員長のご選を行ってください。休憩前に引き続き会議を開きます。これから諸般の報告を行います。休憩中に決算審査特別委員会及び予算審査特別委員会の委員長及び副委員長のご選が行われ、その結果の報告がありました。決算審査特別委員会では、委員長に三輪忠議員、副委員長に宮下隆之議員が、予算審査特別委員会におきましては、委員長に三輪忠議員、副委員長に宮下隆之議員がそれぞれご選されました。以上で諸般の報告を終わります。日程第24、選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条の第2項の規定により、指名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって選挙の方法は指名推薦とすることに決定しました。お分かりします。指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議長が指名することに決定しました。選挙管理委員には海野智元氏、内藤久志氏、内藤岸郎氏、松浦則夫氏、以上の方を指名します。お分かりします。ただいま議長が指名いたしました方を選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってただいま指名いたしました方が選挙管理委員に当選されました。続きまして、選挙管理委員補充員には、第1順位、田口正夫氏、第2順位、渡辺元氏、第3順位、足立信明氏、第4順位、小田野清氏、以上の方を指名します。お分かりします。ただいま、順位を付して、議長が指名いたしました方を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってただいま指名いたしました方が順序のとおり選挙管理委員補充員に当選されました。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。